アップ進学館の教育相談コーナー。
君は一人じゃない。ここから一歩一歩でいい。今できることを一生懸命。
今日もアップ進学館には生徒の未来を考える人がいます。
アップ進学館で一緒に頑張ろう。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。
時計の針は11時20分を回っています。ここからはアップ進学館の教育相談コーナーです。毎月第2第3火曜日と第4木曜日の月に3回、この空玉のコーナーでお送りしております。アップホールディングス株式会社は鹿児島市内に2カ所、松原、紫原にある塾アップ進学館をはじめ、紫原と新たには企業主導型の保育園アップ保育園を開園、さらに甲突町にはリラクゼーションサロンアップも展開し、人に尽くすをモットーに塾から保育園サロンまで幅の広い世代との関わりを大切にしている企業です。中でもこの火曜日はアップ進学館の取り組み、教育にまつわるお話を伺っています。本日お話を伺うのはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんです。先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう2学期あっという間に、これは半ばと言っていいんでしょうか。
もう
10月後半。
そうですね、半ばはちょっと過ぎたかもしれないですね。
早いですよね。もうなんか暦でいくとあっという間な。
そうですね、もう多分来月の中旬には2学期末テストがあると思うので、中旬から下旬にかけて、はい、
そんな時期なんですね。
はい、
もう時期過ぎてしまうとあれなんですけど、そんな中、そのやっぱ成績が関わってくる、まあ、テストが行われる時期だからというのもあるかもしれないんですが、
はい、
中学校のお子さんがいるご家庭から上がってきた質問、まあ、質問というか、
はいはいはい、
どんな悩みあるみたいな話をこう友達としている時に、はい、どうしても成績は上げさせたい、
はい、
けど、まあ、の学校で勉強してたり家で見えるこう風景しかわからないんだかので、
はい、
親としてその成績を上げさせたいときに接し方、まあ、何すればいいのか何をしちゃいけないのかっていうのがよくわかんないんだよねということで、
あ、
はい、悩んでる方がいたものですから、ぜひ聞いてみようと今日持ってまいりました。
なるほどですね、
はい、
まあ、やってはいけないことっていうのはもう間違いなく勉強しなさいはダメですね、うん、
ダメなんですか。
ダメですね。
ああ、
うん。
言ってました。つい見るとガミガミやったの？やんなさいって言っちゃうって。
ああ、いや、はい、まあ、簡単な話なんですけど。
はい。
まあ、それを言って、うん、やるんだったらいいですけど、
うん、
多分やらないじゃないですか。
はい。
で、やらないということは。
はい。
お互いストレスですよ、
うん、ですね。
で、お互いストレスになることを分かっていてそれをするのは、
はい、
まあ、私たちからするとなんでかなって思うんですよ。
おー、はい、
例えば、うーん、やっぱりですね、
はい、
多分以前ももしかしたら、去年とか言ったかもしれないんですけど、はい、その専門機関に僕任せるっていうのが一番いい気がするんですよね。例えば、まあ、学習塾でもいいですし、
はい、
家庭教師でもいいでしょうし、
うん、
例えばサッカーとか野球とか、はい、そういった習い事って家でじゃあずっと素振りだけしときなさいとかってしないじゃないですか。
そうです、はい、
やっぱテニスにしても何にしても、
うんうん、
でもなんか勉強だけはなぜか学校でやっているから延長線上で家でも絶対できるって思うと思うんですけど、
はい、
なんかそこって難しいんじゃないかなって思うんですよね。
あ、
で、はい、それを家でさせようさせようってする労力を考えたら、はい、
うんうん、
私は塾とか、
はい、
そういった専門の機関にちゃんと任せた方がいいんじゃないかなって思うんですよ、
はい、
やっぱりそれをこう管理するのがやっぱり塾の仕事だと思うので、
はいはい、
それを、家庭でっていうと、
はい、
結構大変かなって思いますね。
もうそのもう専門のところ行ってちゃんともお勉強してきたら、はい、お家ではじゃああまり、まあ、干渉というか、まあ、言わないで、
まあ、そうですね。私は塾で、うん、塾の保護者にも同じような話しますけど、うん、まあ、あの家で勉強のこと触れないでくださいって言います。
はい、
あのやるかやらないか、まあ、はい、やってほしいっていう気持ちはあるんですけど、
うんうん、
それをずっと言い続けたところで、
はい、
まあ、そんなに別にやるとは思えないので、であればもう、もう任せるって決めたらもう任せる、
うん、
の方が僕はすごくスムーズじゃないかなってやっぱ思うんですよね。
じゃあどうしてもこう気になったりとかってした時は、まあ、例えば、まあ、先生のところの塾に通われてる子だったりしたら、保護者の方は、
はい、
先生たちにこうご相談をするとかっていうのはありだったりするんですか。まあ、本人にはなるべく言わないようにした場合。
あ、そうですね、
うん、
まあ、宿題ぐらいはやったかどうか見てくださいとは言いますけど、うん、はい、やってなかったからといって、
うん、
何かを、
はい、
それ以上のことをやりなさいとかはもう言わなくていいですって、はい、うちの方で指導しますっていうふうには言います。
はい、そうなんですね。これ実際にその塾、まあ、プシン学科に通われている子たちの、
はい、
そのまあ塾にいる時の多分学習の仕方と自宅でじゃあこういうふうにするんだよみたいな指導とはまた、
まあ、要はうちで出す宿題っていうのが要は家庭学習のために出すもの にはなりますので、
はい、
ですからそれを、しっかりとやってくる、はい、ということは家で必ずやるし、
はい、
まあ、家でやってなかったとしても例えば学校の図書館でやってるとか、
はい、
まあ、見えないところで必ずやっているわけ で、
は
い、で、まあ、まあ、大人でもいると思いますけど、なんか家に仕事を持ち込みたくないっていうのあったりするじゃないですか。
そうですね。
じゃあ子供からしたらもしかしたら、はい、家はもうゆっくりしたい場所っていう風に決めているのかもしれないです。
あ、
勉強は外でする、
はい、
まあ、塾であったり、図書館であったり、
はい、
そういった場所でする、で家に帰った時にはもうゆっくりしたいな、はい、なのかもしれない。
うん、
でそれでも追いつかないぐらいやっぱりやることが増えていったら、
はい、
必然的にやります。で、はい、で全くやらない子をまずやらせるようにするのに、
はい、
やれやれやれって言っても、
はい、
絶対やらないんで、
はい、
だったらそれをやってくれるかもしれない期間にまずは預ける、う
ん、はい、
でするとそこで、どんどんどんどん、あ、勉強でこういう風にしていくんだっていう風に本人が思ってきた時に、
はい、
初めてもっと家庭学習の量も増えるでしょうし、
はい、
ま、それをね、僕はそのいきなり今までゼロだった子に100を求めるって、
はい、
やっぱり難しいと思いますし、
はい、
だったらまずゼロだった子は5を目指す、
はい、
10を目指す、う
ん、
でそのうちどんどんどんどん数字って上がっていくのかなって、であと良くないなって思うのが、
はい、
塾に預けた瞬間にお金かけて塾に行かせてるんだからちゃんと勉強しなさいって言うんですけど、
はい、
それも、
はい、
あの人間そんな簡単に変わらないですから、
はい、
まあ、それって大人でもそうだと思うんですよ。でもなぜか、まあ、こんなこと言ったらあれかもしれないですけど、自分たちがまあ養う側、
はい、
大人だから、親だから、だから子供を思い通りに動くものだって思ってるかもしれないですけど、
うん、
でもやっぱりそれも時間ってやっぱ大事で、
はい、
それをずっと時間をかけていってやっぱり成長させていく、勉強一つ取ったって絶対成長だと思うので、
はい、
その成長を見守っていくっていうのもすごく大事かなと思います。だからこそ、受験前になってから慌てて勉強に対する対策をする保護者の方多いんですけど、
はい、
あの僕はもう間に合わないと言います。もう3ヶ月は絶対かかる、その、
はい、
勉強する習慣を身につけるまで、
はい、
で、まあ、 要は私保護者にも言ったことあるんですけど、
はい、
今までこの状態でだっていきなり今年点数悪くなったわけじゃないじゃないですか、
うん、そうですね、
だって中1とか、はい、中2とかの頃からきっと点数そんなに良くなかったと思うんですよね、はい、なのに中3になって今まではそんな勉強のことも言わなかったのに受験があるからということで急に言い出すわけですよ、はい、でそれで急に、行きたいか行きたくないかわからない塾に連れて行くわけです、
はい、
です
ごい負の連鎖を感じる今、はい、
でお金払ってるから、はい、ちゃんと頑張りなさいよって言われても、
うーん、
じゃあなんでもっと早くから対策してくれなかったんだろう、
はい、
で私も思いますし、
はい、
だから、まあ、私面談でも言ったことあるんですけど、うん、今までだってそれほったらかしてきたのって、うん、お父さんお母さんじゃないですかって、
はい、
それをいきなり、
うんうん、
今日から、うん、マックスで、はい、勉強しろってあのちょっとした拷問ですよ。
そうですね、もう本人からしたらあーってなってきますよね。
もうなぜしかないです、多分、はい、果てなしかないです。
い
やだって分かってるんですよ本人だって、
はい、
受験があるって、うんうん、でも今までそんな、ね、別に塾に行かせるとかそんなこともしてもらってない、
はい、
勉強でどういう風にやっていいかっていうのも分からない状態でずっとほったらかされてて、うんうん、
はい、
いきなり受験がある夏休みではもう勉強しなさいとか、うん、もう2学期だよとか言われてもっていう話じゃないですか。
そうですね、親の方がピリピリ勝手にこうしてついついこう、はい、言っちゃってる感じですね。
だから私はだから、はい、低学年の頃から、はい、やっぱり塾に行く、
うん、
まあ多少のお金はかかるかもしれないですけど、うん、でも小学生で週に1コマとか週に2コマっていう個別を取ったって、
はい、
そんなにすごい金額にはならないですから、
うん、
だからそれで塾に行って勉強する習慣、はい、家で勉強する習慣っていうのをやっぱ身につけさせるっていうのは僕すごく大事かなと思います。
はい、確かになんか前もその習慣を付けるためには3ヶ月ってその
目安があ
ってっていうお話確かにお聞きしたことがあるので、
はい、
通っても
う、うん、そこをちゃんとしてあげて、
はい、
そしたら、
うん、
きっといい結果が出るんじゃないかなって思うんですけどね。
そうですね、いきなり頭ごなしに行って家の環境はさすがに急に本人も家庭内も帰れないけれど、ちょっとこう、
もう私それで昔本当に保護者の方に言ったことがあるのが、もうそこまでさせたいんだったら、はい、全員勉強してくださいって言いました。
あ、親御さんもってことですか、
はい、さあだってそうですよ、自分たちはね、はい、ドラマとか見てて、はい、バラエティ番組見てて、はい、笑い声ケタケタケタケタね、
はい、
聞こえてくる中でその子だけ机に座って勉強しろって、はい、すごいじゃないですか。
そうですね、今ちょっと想像したらあまりのかわいそさにもう本当に
だって昨日までは一緒に見てたんですよ、
はい、ある日突然部屋に閉じ込められるってことですよね。
そうそうやっぱりだからこそ、もうだってもう中3ぐらいになったら、
はい、
もう自分の意思って絶対持ってるので、
はい、
もうやりたくないもん絶対やりたくないですよ。
うん、
でよく私授業中に、はい、生徒にですね、まあ、そんなに成績が良くない生徒に、うん、今までよく頑張ったねって言うんです、
はい、
で生徒ポカンってしてるんですよ、
はい、
こんだけ点数良くなかったらって、うん、学校の授業中つまらないでしょって、もう何もわからないでしょって、
はい、
で何もわからない中50分間そこに座り続けるってすごく辛いと思うんですよ、
はい、
だから本当はきっとやらなきゃいけないっていうのは子供は絶対思ってます。
うーん、
でもどうやってやっていったらいいのか、
はい、
どこまで戻ればいいのか、いろんなことがわからないんですよ、
はい、
例えばまあ中3で、数学だったら、二次方程式とか、
はい、
二次関数とか習いますけど、
はい、
じゃあそれがわからないからそれをわかるためにはどこまで戻ればいいのかっていうと、うん、実は小学校6年生とか5年生習う比例とか反比例とか あのあたりぐらいまでやっぱ戻らないといけないですよね、
はい、
でもそれは私たちは教育者として分かっていることですけど、う
ん、はい、
じゃあ、うん、もし15歳の自分だったら、
うーん、
それが分かるかって言ったらやっぱ分からないです。
はあ、もう全然ですね、もう
やっぱりどこかでかでつまずいて、
はい、
いきなりみんな 0点とか10点になるわけじゃなくて、
はい、
小学校のうちは100点とか90点とかが当たり前だったんですけど、はい、だんだんとどこかでかでつまずいて、
はい、
それを放置してるからどんどんどんどんやっぱり悪くなっていく。でもう悪くなってきた時って、
はい、
勉強したくないのは当たり前なんですよ。だってできないから、
はい、
でそれをどうやってできるようにしていくかっていうふうにやっぱり考えた時に、
はい、
いかに、幼い頃から小さい頃から勉強する習慣を身につけさせるかっていうことが僕は本当にすごく大事なことだなって思います。多分やらなくていいと思ってる子供は、
はい、
僕が見た限りでは一人もいないです。
あ、
やらなきゃいけないことは分かってる、
はい、
分かってるけどやり方が分からない、どうしていったらいいか分かんない、
はい、
なんでこんなに点数が下がったのかも分からない、
はい、
っていう感じかなって思います。
ですね、あ、なんかメッセージも来てますね。そして勉強できなかったから、あ、強制できなかったっていう、これは大人の目線かな。今先生のを聞きながらインスタ越しになんかこう身につまされてる方がいらっしゃいますけど、
いやでもまあ、うん、強制するものでもないので、うん、やっぱり何でもそうですけど、
はい、
あの自らやるようになって育てていった方がいいじゃないですか。
そうですね。
だから家でどんだけ言ったってやらないもんやらないんで、
はい、
だからやる方向にやっぱり導いていくっていうのが一番いいんじゃないかなって思います。
確かに、なんか今のを聞いてすごく思いました。ガミガミお家で言うのではなく、そしてやっぱやりたいとかっていうその気持ちをどういう方向でこうやっていけばいいのかっていう時に、塾であったり先生方のお力がやっぱ必要になってくるんだなっていうのは。
だってうちの生徒、たまに保護者の方から、うん、
はい、
もう本当に夜寝なくて困ってる、
お
だから寝るように塾でちゃんと言ってくださいとか
頑張りすぎなんですかね、
まあ、親が見てて心配になるんですよねでも大丈夫ですって、眠い時には絶対寝るんでって。
あ、はい、きっとそれ合宿の成果もあるんですね夏夜通し勉強の夏聞いた方は多分覚えてらっしゃるかと思うんですけど、
でもそんな風になった時ってもう私たちも楽ですし、はい、多分保護者も楽ですし、
はい、
で本人も楽しくてやってるんで、
はい、
もう一番いい状態じゃないですか。
そうですね、もうその状態まで行くように、じゃあちょっとご家族の方は周りは口うるさくするのではなく、そういう学びの場にぜひ来ていただけたらなというふうにも思いました。
はい
はい、今日も貴重なお話をありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい、それでもあっという間にお時間が来ておりますので、今日いただいておりますリクエスト曲をかけさせていただきながらお別れしたいなと思います。先生からは今日はエレファントカシマシの今宵の月のようにという曲をいただいております。
はい、
これも
やっぱ秋なんで、
ね、今間合いで理由を言っていただいてありがとうございます。秋なので、秋らしいその素敵な曲を、はい、じゃあチョイスしていただいたので、今日はこれを聞きながらお別れしたいなと思います。
はい、
本日も先生貴重なお話をありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではお届けいたします、エレファントカシマシ今宵の月のように。